ありがとう、作家の本田健です。今日は幸せになれない人が無意識にやっていること5選についてお伝えしたいと思います。ここはですね、僕の八ヶ岳のリトリートセンター、研修センターなんですけど、ここはまた別のセクションに来ました。実はここはですね、いろんな僕がこう作家としてクリエイティブになれるように、いろんなおもちゃとかいろんなこう仕掛けを置いたところなんですね。これは1,2,3,4,5,6,7人,8人,9人でこうちょっとディスカッションしたりとかできるような、そういうコーナーなんですけど、作家の仲間を呼んで、ここでね、リトリートなんかもしていますが、ここで僕は本読んだりとか、ちょっと昼寝したりだとか、ちょっとリビング風に、しております。で、ここでですね、本をここにダーッと積んでじっくり読んだりとかすることもあるし、いろんなセクションをね、お見せしたいなというふうに思います。日本の人はね、そのどうしてもやっぱりこうお金とかそっちの方に行くんですけど、僕は実は大切な豊かさの中に、時間と空間っていうのがあると思うんですよね。日本のお金持ちの人っていうのは、その例えば会社が上場して何百億持ってるのかもしれないけど、意外とそんなに大きな家に住んでなくて、タワーマンションとかね、都内でも大きな家に住んでたとしたって、そんなにほどの、スペースを持ってない人が多いんですよね。孫正義さんとなると別ですけども、ちなみにここは東京の孫正義さんの家よりもちょっと大きいぐらい の、 規模の研修センターなんですけど、都心だとね、ちょっとこのサイズは難しいですよね。けれども、そのある程度お金ができてくると、その時間と空間、これにお金を使う人たちが多いと思います。日本のお金持ちの人たちっていうのはなかなかね、その時間と空間にお金かけないと思うんですけど、それはね、また別の話として、今日はですね、幸せになれない人が無意識にやってしまう、このこと5選についてお話していきたいと思います。どうしてもね、幸せになれない人たちっていうのはこういうふうなことを言ってますよっていうのを、皆さんもドキッとしながら聞いていただきたいと思います。まず最初に、僕はその幸せな人とね、不幸な人、不幸になりがちな人たちの話を聞いていて、その一番こう気がつくのは、言葉がですね、違うんですね。幸せになれない人たちって一番よく聞くのは、なんで自分はダメなんだろうってことを自分に聞いちゃう。なんでダメなのとかっていうふうに言ってしまうと、結局もう最初からダメなんだっていうことを言ってる可能性もあるんですよね。例えば、その作家になりたいんだけども、そのなかなかいい原稿ができないとか、出版社に断られたっていう時に、僕ならどうやったら次イエスって言ってくれるのかなっていうふうに考えます。けれども、うまくいかない人っていうのは、なんでダメなの、なんで私じゃダメなの、なんで僕じゃダメなの、なんでこの原稿じゃダメなのっていうふうに聞いてしまうんですよ。そうするとどうなるかっていうと、あなたがダメな理由っていうのがダーッと出てくるんですよね。例えば、顔が悪い、太りすぎ、痩せすぎ、格好悪すぎ、格好良すぎってもあるかもしれませんよね。で、職業がダメとか、いい大学出てないとか、文章が下手とか、構成がなってないとか、ダメな理由がダーッと出てくるんですよ。なので、なんでダメなのっていうことを言う、なんでって聞いてしまった瞬間に、ダメな理由がブワーッと出てきて、それに圧倒されて、やっぱりダメだよねっていうふうになっちゃうんです。なので、幸せになりたければそういうことを聞いてはいけないっていうのを一番最初にお伝えしたいと思います。これはね、でもやってしまうんですよね。そこそこ幸せな人でもついついやってしまうので、ぜひ気をつけていただきたい。これが一番目。なんで自分はダメなんだろうと聞いてしまう。これが不幸な人の習慣、一番大きいものだと僕は思います。さあ、そして2番目に、よく聞いてしまうのがですね、口癖で、何かあるとその度に最悪っていう人いませんか？最悪っていうふうなことを言った瞬間に、何か最悪のことが起きてるってことを認めてしまうことになるんですよね。例えば、僕は半分冗談でね、飛行機乗り遅れたとか、いろんな荷物がないとか、この間もありましたけど、荷物が全然来ずにまだアムステルダムに残ってるとかなった時に、普通は最悪、ああもう死ぬとかって言ってしまうんですよね。でも、そういうふうなことを言ってしまったら、そこから不幸が始まります。なのでね、変にポジティブになってくれとも思いません。例えば、だから、そういうことが起きた時に、最高とかっていう必要は僕はないと思いますけど、わざわざ最悪という必要もないなというふうに思います。そんな時にね、僕は何て言うかっていうと、 昔はね、最高とか言ってたんですけど、それだとね、本当にちゃんとこう、まずいことが起きてるっていう認識できなくなっちゃうから、そういうことはできるだけ逆に言わないようにして、そのね、対処法をじっくり下げるためには、やっぱり、その最悪な状況に追い込まれた時には、これをどうするのかってことを冷静に考える必要があるんですね。その時にやったーなんか言ってたら、もう全然トンチンカンになっちゃうので、その時に僕は何て言うかというと、興味深いっていうふうに言ってます。なので、もしあなたが何かあった時に、もう最悪、例えば新幹線ミスったとか、飛行機乗り遅れたとか、何かあった時にお金をね、財布落としたとか、iPhone なくしたとか、その時に、最悪っていうふうな代わりに、興味深いって言ってみてください。それでね、あなたの気分がだいぶ変わると思います。で、そして、その、例えばね、興味深いっていうのは iPhone なくしたらどうしよう。さあ、じゃあ、その時に今度二つ目言わなくちゃいけないことは、さあ、ここからリカバーするためにできること5つ何なのかなっていうふうに考える。で、例えば友達に電話を貸してもらう。あるいは目の前にいる人に電話を貸してもらうことかもしれないし、パソコンで自分の電話がどこにあるのか調べることかもしれません。その時に、最悪って言ってしまったら、そこからリカバーするのに結構時間がかかってしまいます。なので、ぜひ、そこでですね、まあ、一瞬最悪だと思っても、最悪というふうに言って、どんどん自分を貶めずに、興味深いって、できたら言ってみてください。さあ、そして3番目、不幸のことがやりがちなのはですね、ついつい文句モードに入ってしまう。これもね、良くないですね。自分が、文句モードに入ってしまうと、なかなかそこから抜け出れません。ですから、この文句モードから出るっていうのはすごい大事だと思います。ぜひこの文句モードに入りがちな人っていうのは、そこから、一刻も早く出るようにしてください。文句モードに入れば入るほど、皆さんの力を失います。自分がこういったことをできるにもかかわらず、何か文句言うと変えるっていう力を失ってしまいます。例えば、わあ、この部屋嫌だなとか暗いなとかって、ずっと文句モードに入ってたら、もうその自分は犠牲者だってなっちゃうんですよね。例えば僕だったら、フロントに言って交渉してもらったりとか。あるいは別の部屋に移りたい、あるいはもう余分にお金を払うからとか、まあいろんなことができます。もしそういう部屋に今お住まいの場合には、さあどうやったらこの状況から抜け出せるのか、5年かかるのか、3年なのか、1年なのか分からないけど、僕はこの部屋にはふさわしくない。私はこんなところにいたいわけないっていうのを決めて、そこから動き出すってことをやります。けれども、一旦なんかね、文句モードに入ってしまったら、なかなか抜け出ることができません。ですから、もしあなたが文句モードに入りそうな時には、ちょっと待ってよ。文句モードに入ったら、全然自分がやりたいことができないじゃないかってことを考えてみてください。そして、文句モードから出るにはどうしたらいいのか。これもね、よかったら合わせて考えてください。4番目。足りないものを意識する。これもですね、不幸一直線ですね。例えば、ああ、これが足りない、お金が足りない、時間が足りないって言ったり思ったりすることってありませんか？そういう時こそね、僕はどういうふうに考えて、どういうふうにやってるかというと、時間ならたっぷりやるってわざと言うんです。で、たっぷりあると思ったら、なんかね、あるような気がしてしまうんですよね。例えばお金で、ああ、どうしよう今月とかと思ったら、お金ならたっぷりある。余裕みたいな感じで考えると、確かにそうだね。例えばなんかどっかに積み立てしてたのを思い出したりだとか、保険で払ってるものがあったりとか、親に借りれるなとか、友達に借りれるなとか、自分のところにないだけで、お金はたっぷりあるんですよ。そういう意味で自分が足りない足りないっていうふうに思うと、そこから飢餓モードに入ります。くれくれモードに入ります。お金が足りない、だから金をくれってなったりとか、時間が足りないから自分の時間を無駄にすると思っている子供に対して怒りが出たりとか、愛が足りないと思った瞬間に愛してくれって愛お化けになっちゃうんですよね。そうすると、せっかくいい感じで、その進んでいるパートナーシップも自分で壊してしまうことにもなりかねません。もしパートナーがいる場合はですね、愛をくれ、愛をくればっかりやってると、もう相手もちょっと無理っていうふうになってしまう。そういうふうになってしまいます。けれども自分にもう十分愛もある。時間もある、お金もある、自分はすごく満たされているっていうところから、なんか自分から愛を差し出したり。すると、そうするとですね、相手も自分を愛してくれるといういい循環に入ることができます。けれども、足りない。例えば、そのお金が足りない、時間が足りない、才能が足りない、エネルギーが足りない、何かが足りないっていうふうにフォーカスするとね、他もね、足りないことばっかりに見えてしまうんですよね。なので、ぜひ何かが足りないと思ったときは、十分にやるっていうことを思い出してください。僕、どっかの空港に、バリ島だったかどっかの時に結構ね、渋滞だったんですよ。 で、やばいな、これ全然動かないけど、1時間半しかないっていう時に、ああ、無理とか最悪とかって思ってしまうじゃないか。そういう時に、時間はたっぷりある。さあ、じゃあここから空港まで1時間半かかるとしたら、本の、次の本の、もう章立て考えちゃおう。で、そして30分ぐらい、本当に動かなかったんですよね。その時もやばいと思わずに、時間はたっぷりあるって。で、そして30分でダーッと本ができてしまって、すげえやった、得した。あんまり動きませんからね。だから動いてたら結構こんなになるじゃないですか。でも動かないから全然原稿書けたんですよ。で、ああよかったなと思ったらビューって動き出して全然間に合ったんですね。なので時間はたっぷりある。そういうふうな感覚でぜひ生きてください。さあ、そして5番目。なかなか幸せになれない人がやってしまいがちなこと。これはね、皆さんも思い当たるところがあるんじゃないかなと思います。他人に期待する。他人に期待してしまうとですね、必ず裏切られます。なぜかというと、もし旦那さんとか奥さんとか子供とか、というか、まあ、逆に旦那さんや奥さん、子供だからもあるかもしれませんが、は期待通りに動いてくれません。もっとちゃんと家事してくれたらいいなとか、もっとなんか子供が勉強してくれたらなとか、もっと旦那さんとか奥さんに何とかしてもらいたいなと思っても、それぞれ理由があるわけですよ。一緒になんかそのやってくれることもあるかもしれないけど、それぞれ理由と生活があるので、全部がね、皆さんがやりたいことに付き合ってくれるとは全然限りません。僕の友達はね、子供が小学生から中学生に上がって、中学校とそれか小学校5、6年生の子供がいてね。で、それまで忙しくてなかなか家に入れなかったんだけど、たまたまその時は日曜日は家に入れたそうなんですよ。で、それでね、朝起きて、パパは今日日曜日何もないんだよっていうふうに言ったら、息子さんが、あ、パパはいいな、これから練習に行ってくるからって言って野球の練習に行き、でお嬢さんは、あ、私友達連れに行ってくるねって奥さんが悪そうに、あ、私も今日友達約束あるんだっていうふうに言われて、でしょうがないから僕に、健さん、僕はあの休みにね、家族サービスしようと思ったら、息子がこう言って、娘がこう言って、奥さんにも捨てられてしまいました。どうすればいいんでしょうって言うから、僕の本でも読んどいてっていうふうに言ったらね、笑いっていうのが返ってきましたけど、そうやって自分はなんか一緒に遊べるっていうふうに思っても、自分の期待通りにいかないのが家族なんですよね。まあそういうことを考えると、他人に期待したり、例えば謝ってほしいとか、もっと愛してほしいとか、こういうふうに言ってほしいとか、大抵裏切られます。でも、期待してしまうからそうなってしまうわけで、かといってね、全く期待するなってわけじゃないんですが、自分の期待を相手に押し付ける、これをやめるってことが大切ですよ。逆に言うと、今回言った5つ、これをできるだけ避けるだけでも、あなたはだいぶ幸せの方に近づけると思います。さあ、コメント欄にはですね、あなたの、あ、これやばい、最悪ってよく言ってますとかっていうのがあったら、もうそれを言わないようにしようと思いましたとか、足りないものを意識してるなとか、考えたら期待ばっかりしてますとか、そういったことを書いていただくと、ここからですね、抜け出るいいきっかけになるんじゃないかと思います。あなたのコメント期待してます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。